そもそも僕あんま音楽聴かないですからね。
あ、そうでした。ビーズと笹山とパフュームしか入ってないんでした。
僕の iPhone それしか入ってないですから。
あ、そうなんですか。
ええ。
うん。
でも一応ね、昔はレンタルツタヤとかでよく借りてきてたんですよ。売れ筋のアルバムとかね。
うん、わかりますよ。
聞くし、パソコン内中にはたくさん曲入ってるんですけど、あの iPhone にはその3人ぐらいしか入ってない。
まあ、最終的に聞くのって限られてきますからね。うん、結局これしか聞いてない、流してないみたいな。
なので、まあ、そういう意味では、積極的にたくさんの音楽を聞く側ではないなっていう感じなんです。
うん、私は最近はね、あの、
Amazon プライムミュージックに入ってるんで、Amazon プライムミュージックに入ってたら聞き放題なんですよ。
なるほど。
で、Amazon プライムミュージックになんかあの、プレイリストっていうね、最初から用意されてる、なんか曲がいっぱい入ってるプレイリストっていうのが公開されてて、それを聞くと、あの、Amazon が用意したプレイリストの勝手な曲が流れてくるんですけど、それで結構なんかあの、インディーズバンドのプレイリストとか聞くと、聞いて、全く知らへん人の曲とか聞くようになりましたね。
へえ、私も実際音楽リスナーとかじゃなかったんで、そんな聞いてないんですよ、音楽って。なんか、だからね、あれじゃない？
ん？
あの、知らない人の曲がいっぱい流れてても、なんかすぐ止めちゃいそう。
ああ。
でも最近はもう積極的に、聞きに行くようにしてますよ。
なんか沢田さんってそういうところありますよね。
なんかね、あの、俺漫画とかやったら、手当たり次第にこう、うん、見るわけですよ、漫画とかやったら。
うん。
いや、音楽好きの人は、それと同じことを音楽でやってるわけじゃないですか。
多分そうだと思う。
それやったら、まあ、俺も片っ端から聞けば、何か好きなやつがおるんかもしれないな、みたいな。
あー、なんか探索欲ありますよね。ポッドキャストとかもそうですよね、だって。
ただやからね。
あ、なるほど。
お金を出して借りてくるってなったら、そこはちょっとあの、めんどくさいし、
うんうんうん、
効率悪いなって感じなんですけど、Amazon プライムミュージックとかやったら、ただやから。
なるほど。
会費払ってますけど。
まあまあ、うんうん。
まあ、わかりますよ。うん。
だっきやすさが違うんですよ。
そう。だからさ、その、ボカロと、ポッドキャストって、私から見れば、ちょっと似てるのが、なんか自分で好きなものをこう、掘り当てていく楽しみみたいなの、あるじゃないですか。ただだし。
俺、ボカロに積極的に介入してるのは、やっぱりニコニコ動画のせいやと思うわ、俺。
あ、それはそうだと思う。
使いづらい。
うん、ああ、介入しない理由か、介入した理由じゃなくて、介入しない理由か、なるほどなー。
ポッドキャストやってる理由って、あの、待っとっても勝手に音源落ちてくるから楽やなと思って、それで聞き始めた。
ああ、なるほど。いや、そうですね。うん。
やっぱりね、僕若くないんで、
ああ。
なんかそんなに自由な時間がないんですよ。
はいはい。
なんかパソコンの前に座ったり、スマホで一生懸命動画を探すっていう時間がもうほとんどないんですよね。
まあ確かに、ニコ動画はそうでしたもん。能動的に探さないといけないですもんね。
能動的に探しに行く時間がないんですよ。
なるほどね。
そういう意味では、もう手っ取り早く片っ端からとりあえずダウンロードしとけっていう意味では、ポッドキャストすごい便利やし、
うんうん。
Amazon プライムミュージックなんかも、勝手に流れてくるわけ。
適当にやってくれるという。
そうそうそ
う。ああ、今、すごい的を置いた、本当に。まあ、
だから、ハートデミックの音楽もね、どこかに行ったら勝手に押してくるみたいな場所
を
作って、
これは聞きに行くんでしょうけど。
そうですね。
なるほど。
やっぱニコニコ動画にまず入っていかないと、聞けない、基本的に。
うんうん。もしくは、わかります、わかります。わかります、わかります。
そこで、世代感というか、まあ、これも一種の世代感ですけど、多分、自由時間がないので、あんまり。
うん。でも私も、あの、いつも掘ってたわけじゃなくて、あの、そのさっき言ってた聞き栓ラジオさんっていうのが、自分たちでこうチョイスした曲を毎週流してくれるんですよ、2時間くらい。それを聞いてたんで、自分で掘ってない時期結構あったんですよ。
そうね、そういうのがもっと増えたら。
そうそうそうそう。それでいいんですね。そうか。なるほどな。なんか、今すごく掘る人が周りに多いから、能動的に、
うん。
掘らない人の気持ちは考えてなかったな、そういえば。
うん、そうですよね。アンデッドさんの周り、そんなイメージあります、本当に。
ちょ
なんか。
うん、厳しい。
常になんかみんな、 なんかみんななんかやってるみたいな。下へ下へみたいな。
いやー、若いからね、周りが。
あ、でもその、勝手に落ちてくる感の良さはすごくわかりますと思って、最近。
でも私、狭さずっとブラウザで一個一個聞いてましたよ。
いや、たまにそういう人いるよね、なんか。
ブラウザ派なんですよ。
そうそう。だから、あなたは基本的にその机の前で仕事をする人じゃないですか。だから、
そうなんですよ、うん。そうなんですよ。
うん。
そこそこ。
僕も机の前で仕事するけど、基本的に仕事してるときは、なんかアドビ製品しか立ち上げてませんので。
ああ、うん。
そういう意味ではこう、ね、あの、耳で聞ける分で楽なのは、ブラウザよりももう iTunes やったんですよ。
うん。
使い勝手が良かったのはね。
なるほどなぁ。
Mac やったし。
そうですよね。
ポッドキャストの一番の利点は、ほんま勝手に落ちてくることやって思ってんねん。
でも勝手に落とすまでに登録とか必要じゃないんですか？ iTunes 使ってないからよくわかんないんだけど。
そこが多分、僕はもう、マカーやったので、そもそもが。
ああ。
昔からその、音楽を聴くにも CD をリッピングするにも全部 iTunes やったから。
うんうん。
ああ。
そこのハードルはないんですよ、基本
的に。なるほど。いや、iTunes 立ち上げるのクソ重くて大嫌いなんですよ。
いや、Windows の iTunes は重いね。
でしょ？
うん。
使う気にならなくて。
ならないね。
うん。
あえて使う必要はないからね、Windows で iTunes、う
ん。実際使ってないですもんだって、全然、うん、iTunes。うん。
だから、僕は昔からも、Mac、まあ、やったから、
うん、
iTunes に iPod、ん？ Podcast っていうのを見つけた時は、もう片っ端からバーってクリックしていって。
なるほど。なんかさ、私あの根本的なこと聞いてるようだけど、なんかいっぱいダウンロードしたら重くならないですか？容量食っちゃうし。
え、じゃダウンロードは単にダウンロードでしかないので、
うん、
ダウンロードしきったらもう単なるデータを聞いてるだけやから重くなるってのは
別に。いや、なんかハードディスク的に。
ハードディスク的には。
え、なんかさ、貯めてダウンロードしたらそれ全部取っとくんですか？それとも聞いたら消すんですか？
僕はもう一回聞いたら消していきますね。
ああ、なるほど。
その iTunes の設定で再生済みのやつは1日経ったら消えるっていうのがあるんですよ。
知らなかった。
僕は置いていかないタイプ。
そう、だから、あの、ポッドキャストの仕組みってダウンロードが勝手にできる便利ってとこだけど、勝手に溜まっていったらハードディスク圧迫されてめっちゃ迷惑と思って使ってないとこもあったから。
そこは設定で。
なるほどな。
できるし、そもそも iTunes でもポッドキャストもダウンロードしなくてもね、ストリーミングでも聞けるんですよ、iTunes で。
そうなんだ。
本当はね。だから iPhone のポッドキャストアプリとかでマイストリーミングで聞けるんですよ、実は。
あ、そうなんですね。
ダウンロードしなくても。
あ、でもさ、ダウンロードしたらさ、もったいない精神が働いて削除できないんですよ、私。
いや、そう、みんなそうやって貯めていくでしょ。
そうそうそうそう。
僕も昔はそれでめっちゃ貯めていっとったんやけど。
そうそうそうそう。
聞かないと思って、昔は。
わかりますよ。
ある時から iTunes にも、その再生したものを削除するっていう機能が付け足されたんですよ、どっかのバージョンで。
うんうんうん、
で、これは
前はなかったんですよ、ね。
前はなかったんですよ。
だから理想なのは、こう、ブラウザでいつでも、なんていうの、ネット上にサイトがあって、そこに音声が全部保存されてるのが一番理想なんですよ。ダウンロードもできて、ブラウザでも聞けて、いつもネットで接続したらそこに行けば聞けるみたいな状況が私は理想。
iTunes はまさにそうですけど。
いや、だから TBS ラジオのポッドキャスト聞いてた時に、うん、途中でポッドキャスト聞けなくなったんですよ。今もう撤退して聞けないですけど。
そうですね、うん。
なんか、タマフルとかも聞いてたんだけど、一時期もう過去のもの全部消しますって言って、2010何年くらいに一回全部消して、聞けなくなっちゃったんで、
うん、
いやー、ダウンロードしておけばよかったっていう気持ちにその時はなったんだけど。
ああ。それはインターネットっていうね、うん、でっかい倉庫にデータが置いて、
そ
こにアクセスするのはブラウザですから、それは最終的には根本ですからね、それがね。
うん。まあ、ニコニコで落ちてるのを聞くんですけど。
とニコニコ動画とか YouTube とかも RSS 機能をつけてくれたらいいのにって昔はずっと思ってたけど、
うん。
多分それをするとみんなサイトに行かないから、
ああ、
確かに。
ビジネスモデルが成り立たへんやろうなと思って。
でも最近ニコボックスっていうのがあるんですよ。
何ニコボックス？
なんかね、
あれは
iPhone とかスマホのアプリで音だけ聞けるやつ、うん、なんか、なんだっけ。なんか一時的にさ、溜めておけて、 あれに、あれに、あれって何？あれに。あれ、あれ、あれだよ。一回見たら残るやつなんだっけ？
キャッシュ。
キャッシュに残るから、なんか外でも持って歩けて聞けるって言うんで、なんか若い子は便利に使ってるらしいアプリがあって。
あれはニコニコの公式のアプリなんですか？よくわかんないですか、
ね。私も使ってないんで、ちょっとよくわかんないですけど。
いやー、でも結局ってそれってそのアプリがないと成り立たへんわけでしょ？
そうですね。
RSS フィードを出してくれたら、もう何でも対応できるんですよ。うん、既存の RSS リーダーであったり、ポッドキャストであったり。
うん、RSS がわかんないかったですよ、正直。最近まで。最近まで、本当に。
そうなんですよね。
僕は今でもわからないです。
うん。
そうなんですよね。
なんとなく、なんか更新したら通知してくれて便利みたいな、なんか、それくらいのニュアンス。
もともとあれブログの、についてた技術やからね、そもそもが。
うんうんうん。
ブログの内容を要約したものを排出するファイルっていうのが一番最初やったから。
はぁ、
で、それを RSS リーダーっていう RSS を読み解くためのリーダーアプリが昔たくさんあって、うん、
ああ、
その、ブログも
サイトにアクセスしてられないじゃないですか、たくさん
あ
った
ら、うんうん。あれ、そう、だから私、RSS 嫌いだったんですよ、そもそも。
うん、
自分でブログたまに、ブログをいくつも作っては潰してきたんで、過去に。うん、なんか楽しいじゃないですか、ブログ作るのって、
うん。
で、ブログを作るんだけど、記事を書くと、その RSS で表示する状態で自分の記事を見ると、なんか見にくかったんで。
うん、
RSS で配信されたくないっていう気持ちが強くて、その時から RSS 嫌いだっていう感情がふつふつと持ってたのを今思い出しました。
でもね、もともと RSS を情報を見るような人はギーって呼ばれてる人たちで、個人のブログというよりかはその IT 関連の情報をたくさん取得するために、うそういうサイトばっかりを巡るために作られたものやから、そもそも RSS 自体がマニアックなんですよね。一般ピープルが使うようなものではないんですよ。
そうですよね。気にしなければよかったんだけど、うん、生地ついてるもんだから気になっちゃって。
まあ、そうですね。みたいなもんで。で、それに音楽を扱えるようにしたのが RSS2.0 っていうやつで、
うん、
なぜかそれをアップルはポッドキャストっていう名称をつけて自分のところでポータルサイトを持ち始めたんですよ。
はあ、はあはあ、
別にポッドキャスト、ポッドキャストって言ってるけど、RSS2.0 であるならば、
うんうん、
別に何でもポッドキャストやし、ポッドキャストって言われてるやつでもう RSS リーダーで聞けるからね、実際。
そうですよね、これ。うん。なんか、そういう聞き方してる人もおられるなと思って。
で、ポッドキャスト自体も RSS2.0 も音も映像もいけるわけやから、そういう意味ではもうなんか、YouTube もニコニコも動画サービスも RSS 吐けやってめっちゃ昔思ってたんやけど。
昔思ってたってことはもう思ってないんですか？
いや。今もあったら便利やなと思うけど、現実問題はそうすると、うん、おそらくサイトに行く人が減るだろうし、すべての、その動画サイトとかね、RSS がついてしまったら、トラフィックがすごい圧迫されんねやろなっていう。
うんうんうん、
音声と違って、何十何百メガみたいなデータが勝手にダウンロード、うん、一斉にダウンロードとかされるわけやから、
うん、
現実なんだろうなと思って。運営からすると。
なんかそういう私便利に使うもの一切使ってこなかったんで、ニコニコとかもさ、なんか投稿者の人をお気に入り登録すると、その人の投稿が一覧でメニューが出るみたいなページあるじゃないですか。
うん。
あれ使ってないんですよね。うん、
はいはいはい。
だからいつも手動で、ハッシュタグとか、ハッシュタグじゃないな。なんかタグとか、
タグ的なやつ。
やつを検索してヒットさせるとか、有名な人とかだとコメント新しい順とかにするとパッと出てくるんで、そういう感じで適当にかいつまんでたんで、なんかね、うん、ちゃんと情報をキャッチするための仕組みをね、全然使ってこなかった。だから、なんかさ、ポッドキャストでやり始めてっていうか、周りにやってる人も多くなって思ったのが、結構定期的に更新されるじゃないですか、皆さん。
うん、
私好きな時に聞いてるタイプだったんで、毎週とかこう通知が来ると結構圧迫されてくるよね、気持ちがね。
まあ追われてる感じになるんでしょ。
そうそうそうそう。
なんで追われてる感じなの？
なんかやっぱり
聞かな、
そうだってさ、
聞かずに置いてたらどうなるの？
聞かなくなるよね。
別にいいじゃない、それで。
そうなんだけど、やる人が周りに増えたと なったら、なんか気持ちがわかるじゃないですか。今配信したものは早めに感想とかを言った方が、こう、うん、嬉しいだろうなっていうのが、わかるようになった。
あ、感想を言ってあげた方が、相手にとっていいことだと思ってるわけね。
で、自分も、こう、感想を言いたいって思った時にすぐ言える状況に、ここ最近初めて、あの、アンデッドのアカウント取って初めてなったんで、今まであの、鍵をつけてたんで、ツイッター。あんまり感想とかあっても、狭さも鍵の状態で聞いてたんで、感想とかもこう出すこと一切なかったんだけれども、
うん、
あ、もう鍵がついてないから感想とかも言い放題だっていう状況になった時期と被ってたんで、そういう気持ちが結構芽生えたんですよ。感想は今出したいなっていうような。だけど、すぐに聞かないっていう性格上、すぐに感想とかも書かないんで、最近はもういいやってなってきた。
別になんかすぐに感想言わなくてもいいんじゃないですか。
だからなんか毎週とか更新していくタイプの番組だと、なんていうの、過去のものほじくってもしょうがなくないですか。リアルタイムの話をしてる場合が多いから。
ああ、そう、まあまあどういったポッドキャストかにもよるんでしょうけど。
そうそうそう。例えば狭さみたいなものだったら、作品ごとに分かれてるものだったら、いつ聞いたってそれこそ本当にいいからすごく楽なんだよ。だけどそんな番組ばかりでもないじゃないですか。
うん、それはある。
それこそ日記的な、
うん、
日常的な、
うん、
今何をしましたっていう今を発信してるようなタイプだと、じゃあ配信された時に感想を言った方がやっぱり相手にもいいだろうしみたいなところ。
まあ感想を言うっていうのは前提なのね。
いや、感想は言いたかったの。その、だが、うん、さっきも言った通り、タイミングとしてね、言える状況と、
ね、
いいじゃないですか。でも、感想あった方が嬉しいんだって
。いや、そうね。やっぱりそれは多分、クリエイター側やからそう思うやろ
な。違うんですよ。私、感想は嫌いなんですよ。うん、私は感想言われると本当に腹が立ってくるんで、あんまり嬉しくないタイプなんだけど、感想言われるのは。でも、世の中の皆さんは感想を言われると嬉しいっておっしゃってるようなんで、ああ、そうなんだなっていう認識ですよ。
だから、クリエイターの人を喜ばしてあげようと思うから感想を言いたいわけでしょ、う
ん、いや、クリエイターっていうか、なんつうの、
なんだかんだでその、
その作り手は評価を気にしているから評判を言ってあげた方がいいよなと思って言ってるわけでしょ、
うん、なんかそこまで考えてない。そういう言葉で考えてない。
うん、だって、俺別に、何も考えてないから。そんなに言わな、感想言わなくちゃとか思った時がないんでね。
いや、でもなんか。
もう言いたくなったら言うだけなんで、よくわかんないですね、と。
そもそも言わないじゃないですか、明日さんとかはそんなに。
え、言いますよ、たまに。
言う？
はい。何ヶ月かに一回言いますよ、感想。
いや、本当普通の人でその程度やと思うよ、せいぜい。
うん、
だって、その、めちゃくちゃ名作の何かを見ても、そんなにインターネットに意見残す人って少ないじゃん。
え、嘘、
うん、
え、私、その鍵かかってた頃は映画見ると毎回感想ツイッターにつぶやいてましたよ。
え、だって世の中に、それこそ君の名はなんかは何 ?10 億を突破してるんでしょ
?10 億どころじゃなかったような。
100何億とかやがったですか、え ?10 億人お金な、なんすか
、まあ、
人はそんないないな。はい。
工業収入
か。で、めちゃくちゃたくさんの人が言っとるわけじゃないですか。
行きましたね。
でも絶対感想言ってへんやつの方が多いでしょ。
ああ、まあ、そうかな、う
ん。基本的にはそんな見たものを感想としてインターネット上にしたためるっていうことをしてる人の方が少ないんですよ。
ああ、
その中であえて評判をくれたら嬉しがるんだと思って言うアンデッドさんは親切ですね。
うん、いや、そうですよ。
どうなんだろう。そうなのかもしれないけど、なんか親切ですねっていうのがまるで褒め言葉に響かないまま、ちょっと喋るけど。
それそれ、それが、闇。聞いてて感じる闇。素直に受け取れられない。な素直に評価してるところ、素直に受け取れられないっていうね。このアンビットの闇がね、面白いなと思いながら。
あ、そうですか。
いやいやいや、まあまあ。
でも、クリエイターでどうのっていうことを言われると、はい、なんか、引っかかりはあるけれども。
そこも気になるけど、また今度欲しい頃。
けれども、やっぱり、ポッドキャストに、ボカロだと、やっぱり そこも似てるのが、生地、こう、作り手が近いっていう文化だったから、ニコニコとかも。 出したもの今言ってあげないと、その人のモチベーションに関わるっていうのが常にあったんで、バッとして。
いや、そこそこ。
いや、もうそれがまさにじゃないですか。
そう、優しいよなと思うわ。だって、
うん、
ええやん、そいつのモチベーションを下げても。
ボカロに関しては、かなりそれは強いと、今言われればそうかもって思う。
まあ、その人がモチベーション下がったら自分
も、うん、自分も好きで聞くし、感想があったら、こんないいもの見つけたっていう、こう、自分の独り占めみたいな気持ちで、言いたいっていう、私の欲望もあるから、こう、ツイートしたいっていう欲望と、なんて言うんだろう、ツイートしたことによって相手にいい効果があるんだったら、ウィンウィンだから、なんか、やりやすいじゃないですか。その、こういう曲があった、とても良かったみたいなツイートとかって。
うん。
だから割と積極的になんかしてもいいっていうことに自分の中で今なってるのは、確かになんか言われると、あ、なんかそうかもしれないななんてことを思ったりするけれども、なんかそこまで考えてないなっていう、うん、
いやー、いいじゃないですか、助かってますよ、感想を言われる側としては。
どうなんだろう、
なんでだもん。
たまにわけわかんないところで黙るんで、
ポッドキャスターなんかね、ポッドキャスターが特にね、感想を言う人の方が少ないから。
ああ。
それはもう始めた頃なんかはもう誰か言ってないかなってめっちゃ探してましたよ。
ああ。やっぱり嬉しいもんですか？
そうでしょう。自分がやった
ら嬉しいですよ。
中の評価が返ってくるっていうのは。
うん。
だから沢田さんよくやってくれますよね。なんか新しい人とか。
ん？
でも、私、多分明日さんのラジオ、明日さんのラジオだったっけ、西陣さんのラジオだったっけ、どっちかが多分沢田さん経由で知ったんですよ、確か。
ほう。
そうだ、西陣さんだ。うん、西陣さん。
多分西陣さんのラジオだと思う。
ラジオのことを沢田さんがつぶやかれてて、うん、西陣さんのサイトに明日さんのラジオのリンクがあった経緯で明日さんと繋がってるんで、なんか沢田さんってよく新しい番組とかつぶやいてくださるなっていうのは。
最近はさすがにもう無理やけどね。うん、時間がないから、うん。でもやっぱりその、それは俺の場合は、うんうん、まあ、アンデトさんとちょっと似てるけど違うんが、
おう、
やっぱ自分がやり始めた頃はそんなことしてくれる人がいなかったので、
あ、
本当に広げていくのがすごい大変だったんですよ、自分の番組知ってもらうのが。
うんうんうん。
でも、今なんかツイッターなんかあったら、なあ、リツイートさえすれば誰かが聞いてくれる可能性があるわけじゃないですか。
うんうん、そうですね、当時ないですもんね、ツイッター。
そんなに流行ってなかったからね、
うんうん、
まだ。それを、で、まあ言ったら、もう、狭くて浅い奴らの沢田がっていう話になったら、正直、まあ聞いてくれる可能性もちょっと高まるでしょうよ。だから自分が、あ、これいいなと思ったものは積極的にこうリツイートしてたっていう時期はありました、
ね。うんうん、ああ。